ディボーション TV をご視聴の皆様、
こんにちは。
京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけに耳を傾けてまいりましょう。今日の聖書箇所は5章6節から続く光の子としての歩みの続きになります。直前に、すべてのものは光によって明るみに出されて明らかにされる、明らかにされるのは光だからですというこの、文章を受けて、この15節からは光の子として賢い人として歩めているかどうかよくよく吟味しなさいと私たちに向けて語り始めるのです。まずは聖書朗読です。
エペソ人への手紙5章15節から21節ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また、葡萄酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。
まだ洗礼を受けておられない方にこのような質問を受けることがあります。クリスチャンになると、あれをしてはダメ、これをしてはダメ、お酒を飲んではダメ、タバコを吸ってはダメ、日曜日は礼拝に行かなければならない、そんな風に行動規制をされるような感じで、とても面倒くさいし窮屈で、邪魔くさい、束縛されているような感じがするというようなご意見を受けることがあります。そうではないんですね。私たちはしたいけどもできないという歩みに来ているのではないのです。私たちは光の子として賢い人に習って歩んでいるのです。キリストイエスが示してくださった光の子としての歩みに習って、私たちは歩みを進めているのです。その歩みには、お酒を飲んで放蕩三昧をする、つまりやるべきことをしないでだらだら過ごすということはないのです。180度違っている、生き方が180度違っているということをしっかりと覚えたいのです。私たちに示されている歩みというのは、神様は一人一人に果たすべき使命というのを与えてくださっています。その使命に向かって、本当に目の前のできることを一生懸命積み重ねていくという歩みが、私たちの光の子としての歩みです。その歩みをしっかりと見据えて歩んでいくものとなりましょう。そもそもお酒を飲んではいけないとは書かれていません。飲みすぎると体にも悪いですし、深酒によって不祥事を起こしてしまって逮捕されるということも時々あります。ですから、このように酔って放蕩する賢くない生き方ではなく、本当に神様が示してくださった光の子としての賢い人に習っての歩みを見据えて生きていくものとなりましょう。そのためには神様の御心を知ることが大切です。また聖霊に御霊に満たされることも大切です。神様があなたを見てくださっているその御心を知り、そこから自分を見つめ、目の前の出来事に対する言動を決断していくものとなりましょう。このようにまずは自分自身の在り方を光の子として整えてまいりましょう。その次に兄弟姉妹との関係においての話に移っています。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り合いましょうとお勧めしています。兄弟姉妹との関係においても、本当に神様を見上げて、神様の平和がそのところで実現するように願いながら、良き人間関係を築き明けていきましょうとお勧めしています。 そして神様との関係においても、心から賛美し、いつもすべてのことに感謝しなさいとお勧めしています。今日このところから学びたいことは、生きる方向性を見据えて、ぶれずに歩んでいこうということです。私たちは賢くない歩みではなく、賢い人を目指して歩んでいます。キリストイエスが示してくださった光の子としての歩みに倣って、私たちもこの世を歩んでいくものとなりましょう。なので、昔の人の生き方に惑わされることなく、新しい人の生き方をいつも選び取っていきたいと思います。エフェソ4章24節に、神にかたどって作られた新しい人を身につけとあります。私たちは古い生き方を脱ぎ捨てて、新しい人、新しい習慣を身につけたのです。生き方が変わったのです。迷った時は確かめましょう。神様の御心は何であるか、何が賢い人の生き方なのか、どちらが新しい人の生き方なのか、神様に問いかけて生き方を選択していくものとなりましょう。神様は私たちに様々なチャンスを、機会を与えてくださっています。その神様から与えてくださる時を用いて、新しい生き方へと方向をつけて歩んでまいりましょう。私は以前、一生懸命お祈りして、という自分なりに頑張ってきたこと、頑張ってきたけれども、それが願った通りに行かず、道が閉ざされたという経験があります。皆さんもそのような経験、一度はあるのではないでしょうか。私は本当に神様から、これは道だよって、この道に歩みなさいと言われたと思って、挑戦した出来事、事柄でした。神様は私を導いてくださった。だから一生懸命私も頑張ろうと思って挑戦して一生懸命自分なりに努力しました。ですから、道が閉ざされた時にとても不思議な感覚でした。そして、なぜですか？本当に思わず出た言葉だったのです。何が間違っていたのか、自分の努力が足りなかったのかと思わないぐらい、本当に神様が示してくださった道だと信じて、真剣に祈り、真剣に頑張ってきた、挑戦してきた事柄だったので、神様なぜですか？もう呆然としたのです。そんな時思い出される御言葉がありました。とても有名な御言葉です。エレミア書29章の11節。私はあなた方のために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。アメン。災いではなく将来と希望を与えてくださる計画。その神様が立ててくださった計画の通りに今閉ざされたこともあるならば、これからの歩みの中で、私には将来と希望があるはず。すべて神様のご計画の通りだと受け止めようと思ったのです。けれど、その思いと、なぜですかっていう思いと、本当に思い巡らしながら、1年が経ちました。1年です。長いですね。もちろん、いつもいつも思っていたわけではないですけれども、そういう、ね、道に歩んでおられる方に出会った時など、本当に折り様々な時に、その事柄に触れた時に、私は道が閉ざされた。なぜだったんだろうと、ふと思いがよぎるということがあったのです。その度に、違う。私の生きる方向性は違う。と思い、自分の気持ちを問いただしていたのですけれども、なかなかこの二つの気持ちで揺れ動いて、一年が経ってしまったのです。そんな時、メッセージを語らせていただく機会がありました。その時のメッセージはこのようなメッセージでした。私たちは新しい世界に生きるものとされました。古いものが過ぎ去った、身を新しくなったのです。新しい人を起用ではありませんか？辛い思いが生じることがあるでしょう。やるせない思いもあるでしょう。けれど、その思いにとらわれていたらもったいないですよ。心を整えましょう。神の子の世界は、 平和な世界であり、将来と希望のある世界です。不安や虚しい憶測を自分の中から追い出しましょう。心をきちんと整えて、自分を苦しめている思いに縛られることなく、素晴らしいことを想像してくださる神様に期待して歩んでまいりましょう。まさに自分でどうしようもない事柄を悩むのではなく、神様にお委ねしていきましょうと語らせていただいたのです。あ、この時語りながらまさに自分に向けて語らせていただいている御言葉だと思いました。この時他に令和を、用意していたのですが、もう急遽この令和を持ちさせていただき、本当に皆さんの前で決意をさせていただいたのです。今日からなぜだろう、ね、思い通りにいかなかった、ね、一生懸命頑張ったのに、道が閉ざされた、ね、なぜだろうと問うことはやめます。将来と希望を与えてくださる神様に信じ、期待して、本当にまた気持ちを新たにして歩み始めますと決意したのです。もう思い出してもなぜですかと問いません。その時は大丈夫。神様のご計画通りですから。そう信じて歩んでいくことに決めたのです。愛する皆様にも神様は機会を、チャンスを与えてくださっています。古い習慣に、賢くない人に惑わされるのではなく、光の子として賢い人のような生き方、賢い人に習って新しい生き方を選び取って参りましょう。そして神様から与えられる素晴らしい御業を体験していくものとなりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様からメッセージを、御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちは本当に古い生き方ではなく、神様、光の子としての新しい生き方を選び取っていくことができるように、神様、あなたがどうか導いてください。あなたはチャンスを与えてくださっています。光の子として歩む、賢い人のようにして歩むチャンスを神様、与えてくださっています。しっかりとその時を、都に捉えることができますように。そして、都に光の子として歩み、神様が都に光の子として、都に認めてくださいますように。そのような歩みができるようにどうか導いてください。すべてをあなたに期待して、すべてお委ねして、聖地キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。